聖書の御言葉はマタイによる福音書5章の1節から16節を読みます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して松の下に置くものはいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。今日は10節から12節の御言葉、この御言葉を通して神様の恵み、その励まし、慰めに預かりたいと願っております。ここまで幸いである、幸いであるとイエス様が宣言された7つの幸いについて学び続けてまいりました。それを振り返ることはいたしません。でもここまででははっきりしていることは、イエス様においてだけこんな幸いが語られ、またイエス様においてだけこれが誠にその通り幸いなんだと分かるような幸いだということであります。そして今日の10節からのところはまさしくこれが本当に幸いか、もう今までも首をひねるようなところからまず始まる幸いでありましたけれども、でもこの10節から12節はこれは文句なくこれが幸いかと思うような幸いですね。もう一度読みますと、義のために迫害される人々は幸いである、こうあります。改めてこういうイエス・キリストの言葉を聞きますとですね、このイエス・キリストを信じるということは人間技ではないなということがこの上なくはっきりするんではないかと思います。人が勝手にかける期待やあるいは望みというものがつまずきます。 なんでイエス様がですねこれを語った途端に人々がなんてひどい言葉だと、こんなこと聞いてられようかと言って離れなかったのかなとも思うわけですね。誰が望んでですね迫害されるような、迫害というのは実はこれ追いかけるということなんですが、とことん追いかけるということなんですね。とことん追いかける、とことん追いかけられる、逃げ場がない、そのようなありさま、これを迫害という意味です。迫害の意味はですね、まあ、どっかにこう逃げてこう避難することができたらいいんですけれども、どこまでも追いかけていく、これでもかこれでもかと追いかけていく、こんなことが幸いなわけもありません。また罵られる、あるいは身に覚えのないことで悪行を浴びせられる。悪行というとなんかこう高級な言葉ですが、悪口ですね。私たちは本当にちょっと何かこうケチをつけられただけでももう辛いですね。本当に小さな針のようなですね、言葉でももう心に刺さったらもうすぐ分かりますね。トゲが刺さっても指先がですね、感覚が生きていればその痛みを感じても気になって気になってしょうがないように、それがもう刺されたらですね、もう血も出てくるし、またそのままにしておいたら運でも来るし、そのようなありさまですね。でもそのようにされるとき、あなた方は幸いである。一体これは何なのかなと思うわけですね。でも実際大勢の人たちがイエス様のところに集まっていました。この言葉を聞いて離れていった人々はいなかったようです。そしてさらに大勢の人々がイエス様に従っていきました。なぜかなと思うわけですが、改めて考えてみるとですね、イエス様の声が聞こえなかったんじゃないかなと思います。大勢の人たちがいてもですね、まあこのような限られた部屋ならいいですけれども、大勢の人たちがいてもその人たちに全部全部ですね、しっかりとイエス様の言葉が明瞭には聞こえなかったんではないかなと思います。また実際イエス様はこれを語られるときにですね、山に登られて腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた、近くに寄ってきた弟子たちに語ったんですね。だから近くに寄ってきた弟子たちもが聞いたわけです。だけどもこの後の弟子たちのありさまを見れば分かる通りですね、聞いたことが全部全部何から何まで心になど残っていません。その一番いい例が、私は3日後に復活するとこう何回も教えたんですね。私は3日目に復活する、でも何回も教えたんだけれども、そんなことはもうどっかへ吹っ飛んでます。改めてイエス様が目の前に現れて、そしてイエス様だと確かめて、それで、あ、そうだ、そういえばイエス様はそういうことを語っていたんだと、こういうふうに分かるありさまです。またイエス様から何回も同じようなことで叱られてます。あなた方の間で偉くなりたいものはみんなに仕えるもの、すべての人に仕えるものになりなさいと教えられているんだけれども、弟子たちはですね、最後の最後まで自分たちのうちで誰が偉いのかという、そういう議論をやめられません。だからこう聞いてはいるけれども、それぞれが聞きたいところを聞いていますから、曖昧でお互いの間で本当にイエス様こう言ったな、これどういう意味かな、こういうふうに論じ合いながら歩んでいたと思うんですね。そういう意味でこういう曖昧さがある意味では良かったのかもしれません。そこに人々がとどまり続けるという意味ではですね、実際このことがどうやって弟子たちのうちにはっきりとしていったかというとですね、改めてその弟子たちの分かりにくさを見ると、教えられて説明されて分かるような事柄ではないことがはっきりするんではないかと思います。それが信仰です。信仰とは本当に神様が教えてくださることですから、 神様が与えてくださるものですから、人間がですね説得したり、人間がいろいろお膳立てしたり、それで宿るような信仰だったならば、この10節から12節で語られているような御言葉はとても聞けたものではありません。また実際イエス様はそのように語りませんでした。私は人の誉れは受けない。イエス様が人々に取り入ってですね、人々が喜びそうなことをしてあげて、人々が喜びそうなことを語ってあげて、そして人を集めようとしたようなことありません。むしろ反対です。イエス様の言葉につまずいていきました。イエス様のなさることにつまずいていきました。そして最後の最後につまずいたのが弟子たちでした。つまずきは避けられない。でもそこから始まります。つまずいて、こんな言葉は聞いていられようかといって、自分の思い、また自分の考えで離れていった人々がいます。つまずいて、あくまでもイエス様の言葉にとどまって、確かにイエス様についていくことは一体どういうことなのかなと。先ほど申し上げたようにですね、迫害どころか一言悪口言われただけでも私たちは耐え難いですね。それが悪いことをして悪口言われたんならまだしもですね、自分が一生懸命、あるいは身に覚えのないことで悪口を言われる、罵られる、そのような時にです。しかも自分が理由ではありません。義のゆえに、あるいは私のためにっていうのは、この自分ではなくてイエス様のためにですね、イエス様と一緒にいるから、イエス様についていくから、イエス様の教えたところに従って歩もうとするから、そのように迫害される。イエス様を信じているから迫害される。イエス様を信じているから悪く言われる。これはある意味で全部イエス様が悪いんですね。まあ変な言い方をすればです。イエス様のことを捨ててですね、私が勝手に歩み出したらそんなものとはもう縁もありません。実際イエス様を捨てていった人たちは別に義のために迫害されることもなく、イエスのために罵られたり迫害されたり身に覚えのないことで悪行を言われることもありません。そういう意味で全ての人々がつまずきました。どこかの時点でです。でもイエス様に従い続けた弟子たちも最後につまずきましたけれども、こうやってそばに寄せられてイエス様から聞いた者たちのつまずいた後の姿が違うわけです。つまずいた後の姿です。誰もですねイエス様の言葉を聞いて、あ、これはいいものだと、守ろうと、守り続けようと、あ、これは本当に正しい道だと、この道を行こうと、誰もつまずかずに行けるような人いません。このつまずきがある意味では重要。イエス様はこうおっしゃいました。今日学びたい第一のことであります、この幸いは、イエス様の言葉にとどまることによってその人々のものとなる幸いです。ヨハネによる福音書の8章の31節にこうあります。ご自身を信じたユダヤ人たちに向かってイエス様はこうおっしゃいました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。とどまるということです。とどまる、とどまるというのは分かってとどまるということではないんですね。分からなくてもとどまる。何から何まで分かってとどまる。実際の生活、まあ、あるいは人生と言ってもいいかもしれませんが、それはそういうものではないでしょうか。例えばですね、今オリンピックですが、オリンピックで大変、今回のオリンピックはメダルが続々と日本に来ていますね。でもこれちょっと考えてみてください。とてもすごいコーチがいてですね、今まで教えた人々に金メダル、銀メダルバンバン取らせているコーチがいてですね、そのコーチが説明します。 金メダルを取るにはどうすればいいか、こうしてああしてこうしてですね、そうすれば金メダルが取れるぞ、まあ、これみんな聞いてて、選手たちが聞いててですね、あ、そうか、わかったと言って、その後ですね、それが分かったからといってつまずかずに、その金メダルを取るためのまあ何年間かを過ごすことができるでしょうか。過ごせないと思いますね。本当にこれでいいのかなとかですね、いろいろ本当に迷いもし悩みもすると思います。でも金メダルをバンバン取らせたコーチには、やはり彼なりの理論や経験があって、やはりこれだと、まあ、そこにこうとどまり続けてですね、そしてそのメダルに近づくということもあろうと思います。まあこれは例えですが、イエス様においてもしかりです。一層しかりです。権威ある言葉です。思いつきではありません。権威ある言葉です。幸いである、この言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。義のためにとありました。義のために迫害される人々は幸いである。義とは何であるかであります。まあ、聖書には本当に聖書独特の言葉が出てまいります。聖書がどういう意味でその言葉を使っているのか、まあ、研究に研究が重ねられているのが聖書でもあります。最終的な答えが出るようで出ないのも聖書ですね。この義という言葉もそうであります、まあ、重要な聖書の言葉がことごとくそうだと言ってもいいと思います。最終的にこれが義という言葉についての答えだというふうな時点は存在しません。ただし、だからといってじゃあ義という言葉が不確かかというと、そう考えてはなりません。人という言葉がありますね。人、私も人であり、また皆さんも人であり、これは人という内容を解明しようと思ったらもうキリのない話ですが、人は人ですね。聖書の言葉もそのようなものです。義です。本当に私たちがその義という言葉の意味合いを聖書に問い続けるならば、その時々に必要なだけのことは本当に明瞭になってくると思います。求めなさいと、惜しみ立てしないで、惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神があなた方に知恵をくださるですから、私たちが義のために迫害されると、一体これがどういう意味なのかと、本当に実際の歩みの中で悩む時に答えがあります。まあ、基本的なことだけ皆さんにお伝えしておきます。義というのは神様が人間に対してふさわしく義務を果たすということです。一つの意味合いは神様の義です。神様が人間に対して確かに正しくなすべきことをなされる。また人間の義は人間の側が神様に対してなすべきことを正しくなす。これが人間の義です。この二つの義がこの中に含まれています。義。しかしこれが壊れています。人間が神様に対して正しくそのなすべきことをなすということはもう根本から壊れています。だから神様と人間が本当にしっかりと結び合って歩むべき、その交わりが壊れているということです。しかし、イエス様がおいでになってそれを立て直してくださいました。イエス様が語られることが人々には理解を超えていてですね、 聞きようによってはイエスというお方は神様に対して義を立て上げるよりもそれを廃止するあるいはそれをないがしろにする人のようにさえ聞こえたり見えたりしました。でもイエス様はこうおっしゃいました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、全てのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。はっきり言っておく、全てのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え失せることがない。私は律法や預言者を廃止するためではなく完成するために来たのだ。神様と人間の関係がですね、本当に完成するために来たということです。神様が人間に対してなすべきことをなしておられることはこれはもう動かしようがありません。だけども人間の側がなすべきことをなさないからその関係は人間の側からも本当に壊して落ちてしまったわけです。神様がなすべきことをなしてくださった、人間もなすべきことをなした、そしてしっかりと結び合ってるならこれはもうよしです。もうその交わりに何の隙もありません。だけども神様はなすべきことをなしてくださった、でも人間がそれを壊してしまった。さあさらに神様がなすべきことは何なのかです。もはや神様のなすべきことというものはですね、神様がなすべきことというよりはさらに減り下って、さらにこの落ちた人間のところに来て、この人間を救うために憐れむためになされた事柄です。これがイエス・キリストです。このことがイエス・キリストに全て集約されている。だからイエスにおいてです、私たちが祈るときに祈るのは虚しく祈っているのではありません。イエス・キリストの名を使うのはですね、イエス・キリストの名を通すのはイエス・キリストにおいてだけこの壊れた関係が立て上げられているからです。義のために、この義のためにです。義のために、この義のためにというのはですね、人間が本当に自分の考える正しさを貫いてということではありません。そういう人間の義ではありません。先ほど言ったように人間の義は神様の前では、人の間ではいろいろ評価が違うかもしれませんが、神様の前ではもう壊れている、壊れているんです。でも神様の御前でのこの義のために、そしてその義というのは繰り返しになりますが、神様が本当にそのようにもすっかり壊れたものを救ってくださる神様の憐れみに預かるということでもあります。救いに預かるということでもあります。その義のために、そして私のために迫害されるもの、また身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びされる、罵られる、その時あなた方は幸いである。すぐに幸いだなと思えなくとも幸いである。十二節はこう結ばれます。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。喜びなさい、大いに喜びなさい。あなた方よりの前の預言者たちというのはどういう人たちだったかと思うわけでありますけれども、彼らは本当にイエスの日を待ち望んでいた人たちです。本当にイエス・キリスト、イエス様のお言葉によればですね、こういうふうにイエス様がおっしゃいました。弟子たちに対してこうおっしゃいました。あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、 あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。まあ彼らはとても試されたことが聖書を見るとわかります。そして彼らがそういうふうに試されながらですね、神様を知り、そして自分を知っていたときに、なんとか本当にこの神様が私たちを救ってくださる神様の義ですね、憐れみに満ちた義、救いの義、これはイエス・キリストに先ほど言ったように集約されていますが、このお方をなんとか見たいものだ、このお方が来るときにこのお方の声を本当に聞きたいものだ、こういうところへと本当に彼らの報いはですね、その焦点が定められていったということであります。彼らのことを思っていろいろなことがあるかもしれないけれども、忍耐と慰めの励ましとしなさいということでもあります。最後にこれだけでは雲をつかむような話になると思いますので、今のご利益を語って終わりたいと思います。果たして義のために生きるということが、そのような義のために、果たしてそのような私のためにですね、イエス様のことを信じついていったらですね、まあ罵られたり迫害されたりなどというと本当に気持ちをくじかれますね。でもどのようなご利益があるか、弟子たちも急にそのようなものに向かい合わされたわけではありません。これはある意味で避けられない、だけども幸いである。そしてそのことが生じたときに弟子たちがですね、おじけづいてそこからわあがっかりだと言って逃げ出すようなことはありませんでした。これは私たちが聖書を見ていけばわかる通りです。なぜか、イエス様はちゃんとですね、本当に育てたということです。ちゃんと彼らを訓練したということです。鍛えたということです。そしてそのように育てられ鍛えられることは彼らにとって、じゃあ苦しみと悩みだけだったかというとですね、そうではありません。賞を得るために努力する人々がですね、苦しみと悩みだけで4年後にしか喜びがないように毎日を歩んだりはしないんですね。その日その日に本当に喜びがあり、慰めがあり、励ましがあり、生きているという本当に手応えがありですね、主を信ずる人たちもそうです。単純に申し上げます、悩まないということです。悩まない、複雑に悩まない、義のためにということはですね、とにかく神様の御心、神様が正しいとされるところ、そこに聞き、またそこに向かうということです。いろいろな場面に置かれるとですね、私たちはとても複雑に悩むと思うんです。どうやったらうまくこれを切り抜けられるか。状況は変わります、人は変わります、人も変われば状況も変わります。そういう中で私たちはまるでですね、海を本当に旅しているもののようですね。大船に乗っている時には、ああ本当に海がどのようなありさまでも全然安心していられますね。でも海があれ、そしてまた自分が乗っている大船がですね、対して当てにならないものであることが分かったときには、どれほど私たちは動揺するでしょうか。周りが変わってほしい、これがなくなってほしい、ここから抜け出したい、だから常に私たちは周りに、周りの変化を求めると思います。だけども改めてここで教えられているのは、うまくではなくて正しくだということ。誰が助けてくれるかではなく、イエスが導いてくれる、これがはっきりします。だから単純です。唯一の神を知らず、神が使わされたイエス・キリストを知らないときには、いろいろな難しい事柄の中に置かれれば、私たちはあちらに目を向けたり、こちらに目を向けたり、あるいはこの言葉に聞いてこうやればいいのかなと本当に迷ったり、とても揺さぶられると思いますが、改めて 唯一の神と神が遣わされたイエス・キリストを知るときに焦点がはっきりします。神様だと、キリストだと。シンプル。そしてそのように声をかけて導かれるお方は、その導く人々にただただ苦しみの中に、あるいは悩みの中に捨てておいたりはいたしません。それは本当にかつて迫害されたり罵られたり、また身に覚えのないことで悪行を浴びされれた、本当に模範のようなですね、ある意味では標本のような預言者たちもしかりです。彼らはそのようにされながらもそれに動かされないで、神様により頼んで、実は繰り返し平安を与えられ、繰り返し喜びを与えられ、どのような境遇、どのような人々に囲まれる中でも穏やかに歩むように強められ、また導かれていきました。まあ、単純な言葉ですが、詩編の4編にこういう言葉があります。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。あるいは詩編の3編の6節、身を横たえて眠り、私はまた目覚めます。主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても決して恐れません。大変なご利益です。聖書の御言葉を一箇所読んで終わります。ペトロの第一の手紙の4章の12節から14節です。ペトロの第一の手紙はある意味で今日の箇所の本当に解説になるような手紙です。今日の箇所をさらに深く皆さんが理解したいと思うならば、ペトロの第一の手紙をどうぞ読まれ、また学ばれるならば、さらに理解が深まることと思います。4章の12節13節です。こうあります。14節まで読みます。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上に留まってくださるからです。お祈りいたします。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。このように呼びかけ、約束し、そしてまた私たちの歩みにおいて約束通りの真実なお方、憐みにあふれたお方であることを明らかに示し続けてくださる主よ、あなたの皆をたたえます。弱く臆病な私たちを憐れんで、聖霊の恵みに強めて、平安と喜びを持って歩ませてください。良き忍耐を、また良き勇気をどうぞ与えられながら、この週も歩んでいくことが許されますように。それぞれお一人お一人が囲まれている状況、また出会わなければならない数々のことは違っていることを思いますが、その全てにおいてあなたが共におられることがますます喜びのうちに、平安のうちに明らかにされますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私 お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌338番をもって主を賛美いたしましょう。
報告を申し上げます。今日はとても久々